第4編妙高人。1赤尾の道衆。1道衆の生い立ち、蓮如との関係など。浄土系信者の中で特に信仰に厚く特攻に富んでいる人を妙高人と言っている。彼は学問に秀でて教理をあげつらうという側の人でない。浄土系思想を自らに体得してそれに生きている人である。信者はいずれもしかあるべく、また学者という側の人々でもかくなくてはならぬのであるが、妙高人というは特に目立って難あり人なので、この語はほとんど述語のごとくにこれらの人に与えられる。妙高人伝というのはこの種の徳信者の伝記を連ねた書物である。妙高人の筆頭と思われるは蓮如上人時代にいて、上人のために警護の人ともなり、また新人を捧げて弟子でもあった越中赤尾の道衆であろう。彼の伝記はあまりよくは知れていないが、蓮如上人の御一大文書の中に3、4箇所彼に関した記事があり、続新州大慶第15巻初秋の重鎮記にも多少かある。日本的霊性史の発展を書くには妙高人伝は好資料であって、これに載せてある人々の信仰内容を調査しなくてはならぬ。この種の研究のほんの一部分としてわずかに示唆的以上には出ないし、また極めて不秩序的ではあるが、まず道衆を捉えてその第一項を塞ぎ、引き続き今一人の妙高人を紹介する。これで大抵本書の著者は日本的霊性なるものをどんな風に見ていて、その発展の後をどんな風に尋ねんとするかを伺い得られることにしたいと思う。それで赤尾の道衆であるが、今知られている限りでも彼が愚道的精神力いかに旺盛で強靭で持続的であったかが見える。彼の信仰の内容につきてはあまり明白ではない。とにかく彼は全幅の精神を傾倒して蓮如に尽くし、これを通して仏頓法者の志を果たさんとしたもののようである。彼に私立条21箇条というものがある。信仰の内容に触れたものではないが、その片鱗を見られる。左に記すところは岩倉誠二君の話と道衆寺の住職道衆政府氏が楠木京君に送った手紙から編集したものである。岩倉君はこの書の発行と前後して安者道衆という書を出版すると言ってきた。岩倉君は親しく道衆の遺跡を訪ねたのであるから、この書を読まれるお方はぜひ岩倉君の方もお読みしていただきたい。自分もその書が出るのを各種して待っている。本書の構成に取り掛からんとするとき、安者道衆は大阪の増進堂から発行せられた。道衆の生まれた年月はわからないが、生まれたところは越中小川の上流、赤尾という景観の一村落であった。城ヶ花から約七里ほど中へ入るので、谷を渡り峠を越えるのが容易ならぬという。今日はバスで行けるというが、すこぶる危険な道中で、ちょっと舵を誤ると先人の崖へ落ちるので、ヒヤヒヤするという話を聞く。冬の真中ではその辺は積雪2畳余りに及ぶので、城ヶ花の本願寺別院へ出てくるのはほとんど命がけだと言ってよい。道衆の祖先は南朝の維新だと伝えられているが、そうすると彼には武士の血が流れている。蓮如と共に戦国時代を 諸方に往来したというのであるから、ある意味では護身のお供をしたものであろう。武術の心がけもあったかもしれぬ。岩倉君の話では、彼の筆跡は商人のによく似ているが、それよりも力があり、かつ上手だとのこと。おのずからその人となりを物語るものであろう。彼は俗名を弥七といい、幼少にして両親に死に別れたので、叔父の常徳に養われた。亡き親が恋しいので、何とかしてそれに似た人にでも会いたいと思っていたところ、筑紫五百羅漢に参詣すると、その中の一人の羅漢さんに、きっと、親に似たものがあると教えられた。すなわちその羅漢さんは当人を見て笑いを含まれるので、それだということがわかる。それで弥七の道衆は筑紫への旅を思い立ち、越前の麻生津まで出かけた。そこで一人の化僧に導かれて、蓮如上人の稼働を受けるべき因縁が結ばれたという伝説がある。道宗は霊性的直覚において一石眼を備えていたものであることは、御一大記文書の131にある左の記事で明白である。道宗はただ一つお言葉をいつも聴聞申すか、始めたるようにありがたき言う申され候。これは130の記事に引き続くもので、霊性的直覚はいつも新しく、初音の心地するゆえんの一例として、道宗の境界を引き合いに出されたものである。130に曰く、一つことを聞いて、いつも珍しく、始めたるように、真の上にはあるべきなり、ただ珍しきことを聞きたく思うなり、一言を、幾たび聴聞申すとも、珍しく始めたるようにあるべきものなり。霊性的直覚はいつも初めてのように感じられ、珍しきものである。それゆえ何遍聞いても、点々去すれば点々新たなるものがある。道宗は実にこの境地に到達した人であるので、文書にも商人の言としてそれを伝っているのであろう。文書の45に道宗の言を引いてある。赤尾の道宗申され候。一日のたしなみには、朝勤めに欠かさずとたしなめ。一月のたしなみには、近きところ五海山様の御座候をところへ参るべしとたしなむべし。一年のたしなみには、御本寺へ参るべしとたしなむべしと、うんぬん。ここに道宗の君子は終日乾として馬ざる風貌をうかがい見るのである。彼は実に道を求め、道を行ずるに勇猛果敢であった。我が国における400年前の戦国時代の変例がまた彼に拝まれる。彼は郷里にいた頃は稲見別院における清朝のお勤めに欠かさずにきっとお参りしたという。赤尾から稲見への道は山岳頂上、なかなかの健脚でないとそうたやすくは往来できぬ。特に冬の日などになると積雪上余にも及ぶ。一歩踏み誤れば谷底に落ちるのである。道宗はなかなかに屈しなかった。彼は果たしてこの行とも言うべきものをどのくらい続けたか、必ずしも伝説のごとくでないまでも、随分と人を驚嘆さすべきものがあったに相違ない。彼はまた、京都は毎年2、3度は必ず登ったという。蓮如上人はそんなに勤めなくても、遠方よりの旅行さぞかしであろうとなだめたが、彼は聞かなかった。彼は商人を如来の権化と思っていたらしく、商人の身より 光の出るのを拝んだとさえ伝えられている。商人の命なら近江の湖水を一人で埋めるとさえ言った。親鸞聖人が法然上人となら地獄へでも行くと言ったのを思い合わせて、霊性的につながれているものの一生懸命さを想像せしめられる。道衆の行動にはアスセチック（かっこ禁欲的）要素さえあるごとくである。浄土系の信者には往々自制自粛の念慮が欠けているごとく見えることがある。それは一方には弥陀の他力に頼らんとする傾向があり、他方には自分の煩悩に対して引き締まらんとする国旗の努力が呼び起こされないからであろう。しかるに道衆は厳しい錬磨を自らの上に加えた。もとより彼はこれで浄土行きの免状を得ようとしたのではない。祖師方のご恩を忘れないように自らの解体に鞭打つようにと励んだのである。それは難行苦行をそれ自身のためにと取り計ったわけではない。彼はうちにいるときは48本の割り木を並べてその上に寝たという。48は48眼である。夢安らかならぬは弥陀が修行のために幾高下の苦行を積まれたという。その痛々しさを思い起こさんというのであった。彼はまた庄川の上に伸び出た欅の枝にぶら下がって、下は三悪道の早瀬だ、ぐずぐずしていてよいかと自らの解体に対する警告を格のごとくに現実化したとも言い伝えられる。旅に出ては彼は蕎麦柄を敷いた上に伏せたという。道衆は蓮如上人のお踏みを収集するに力をいたしたようである。それから自らも上人の消息をいただいて、それを郷里の人に示し郷家に務めんともしたようである。文書に281左の記事がある。道衆前前宗上人へお踏み申され候えば仰せられ候、踏みは取り落とし候うことも候うほどに、ただ心に真をだにもとり候えば落とし候わぬよし、仰せられ候いし、また明くる年遊ばされて下され候。このお踏みをもらわんとした道衆の心は、単に自分の信心欠如の手段としてではなかったと信じられる。次のごとき話が伝えられる。あるとき、状況の節、道衆の妻は、商人から何か安心につきての指示をいただいてきてくれと頼まれた。今日からはるばる帰ってきて、相愛もとりあえず、妻に出して見せたのは南無阿弥陀仏の6時であった。妻はこれを見て失望した。もっと何か細々書きつけたものが欲しかったのである。道衆は妻の意を知ると直ちによしと言って、そのわらじのままでまた京へ立ったということである。赤尾の山また山の中へ十数日を費やして、今帰ったばかりの道衆、何の躊躇もなく、またその山また山の中から旅立って、はるかに京に向かったという。純真の心、観難も苦労も考えの中に入れたことのない純朴さそのままの道衆は、この話、伝説に過ぎないまでも、これでよくわかると思う。道衆のお寺に、蓮如上人のお踏みの写しが2巻、23通あるとのことであるが、これらのお踏みは単に自分だけのためにとて写したものではあるまい。赤尾にお寺もあり、それが彼の子孫によりて従事せられているという事実から見て、道衆はまた村民の教化にも大いに尽くしたものに相違ない。妻へのお踏みというものも、あるいは これと連関していたであろう。彼は村民村衆の的であった。彼の特攻が一般に知れ渡るようになった時、
金村の
天台宗というが、幽谷寺の和尚さんが彼を試してみようと思って、彼が草取りをやっているところを後ろから蹴飛ばした。かっこいらぬことをしたものである。すると道宗は顔色も変えず起き上がってきて、また草取りを始めた。和尚はもう一遍前のようにやってみた。道宗には何の変わりもなかった。そこで和尚はたまりかねて、わけもなしに他人に蹴られて怒りもしない君はどんな境地なのかと聞いてみた。道宗は笑顔も崩さずに答えた。先生の借金払いだ。まだまだあるのかもしれない。先生の借金払いという思想はもとより三千因果の説、過去現在未来にわたり因果により支配されるという説から来たものであろうが、それが借金払いの形で受け取られるのは品でのことと信ぜられる。禅宗第二祖の絵下にもそんな言葉があった。禅では金剛経の諸説を深く信じているので、禅者にはよくそんな話がある。いわゆる業を尽くすというのがそれである。金剛経に言う、もし禅男子禅女人ありてこの経を受け持ち読書するも、もし人のために経選せられるときは、これの人天世の在業にてまさに悪道に落とすべかりしを、今世の人に経選せられるをもってのゆえに、先世の在業はすなわちために消滅して、まさにあのくたら三脈三菩提を得るべし。我らはいずれも借金を背負っている。そしてそれはいつか払われなければならぬのである。借金とはこの存在、古希そのものである。それでこの存在はいつかその体に徹して覆滅させなくてはならぬ。すなわち我らはいつか古希から超古希への飛躍を成し遂げなくてはならぬのである。これが妄想エコーである。それが進むと幻想エコーであるが、往生が済んで幻想があるというのでなくて、往生がすなわち幻想で、その間にエゴ的連関がある。借金を払うというのは古希の意識の上での話であるが、事実は払われる借金もなければ払う借用人もなく、またそれを受け取るものもない。借金と人とともに超古の北海に逃出逃没するのである。仏者はこれを湯気三昧とも北海縁起とも言う。しかし古希の存在としては業は尽くされねばならぬのである。道宗は実にこの業を尽くすという点において果敢を極めた人であった。この意味で彼よりずっと遅れているが、徳川初期の禅道人鈴木翔さんを思い出す。翔さんは禅者であるので仏法に対する態度は道宗と違うのはもとよりのことであるが、その風格においてなんとなく似通うたところがある。いずれも武士であったゆえでもあろうか、意志あくまで強く張り切った官位の気象が美雨の間に漂うごとくに感じられる。翔さんは借金払いとは言わぬように覚えているが、豪商を尽くすこと、画集を尽くすこと、写真のこと、この腐れ肉に惑わされぬことなどは言葉を尽くして人に教えたのである。四国巡礼に出る者には至るところに無縁仏を弔っていけという。だらにを生ずる者には多年なくこれを繰り返して功をつまば豪商自らよかるべしと教う。念仏礼拝するにもただ仏頓を信じて 神明を投げ打って礼拝せよ。それで豪商を尽くし、我を尽くせ。このほか別にその功で自分が仏になりたいなどと思うなと諭す。自分は業など少しも恐れないというものに対しては、それが業を恐れざる大業人の証拠だと言って聞かす。翔さんまた言う、かっこ、露安教、勘定、16節。初心の人は、まず、新人を祈り、受だらにをくりて、心身を尽くすがよきなり、あるいは、八九のだらにを十万遍も、二十万遍も、三十万遍も唱えて、豪商を尽くされば、志も進み、真実も起こるべし。まずよく、お坊主を捨て、一向の土になって、務むべし。とにかく我を尽くさねばならぬ。我が豪商である。先生での借金である。この敬類のゆえに、長古期の一人になることができない。冷静的直覚に目覚めるわけにいかないのである。必ずしも人に蹴飛ばされるのを待って借金払いをするのでなく、自ら進んで煩悩至上というこの自分に、果たしてどのくらいにそれが事実であるかを試さなくてはならぬ。煩悩具足と言われるだけでは、その事実を具体的にこの身に見し得ないのである。煩悩具足が具体的事実として体験せられるとき、新人欠如の木がおのずから出るのである。前者が真剣であればあるほど、後者は的確性を帯びてくる。まず前者を耐せよ。あらかじめ後者のこらんことを期するな。それは仏を拝んで、その功で自分も成仏したいというのと同じである。猛烈な自己錬成をやったのも、実に冷静的直覚の道を進んでいたのである。難行苦行、国苦冷静、絶対受動、絶対憑依、忍忍等々、かっこ前者の自由な境地、大漠、当て両録に見える、などという境地は、その表面の表現において大いに相違するところがあるように見えはするが、少し考えてみると、その奥には共通した冷静的自覚があることを感じる。そしてこの感じように日本的冷静というべきものがあると言ってよかろう。同州に私立校上場といって21校を数えたものがある。それは蓮如上人が没後3年の冬に認めたのだが、これはもとより自戒の意味もあったのであろうが、主として村民の同業たちに示したものであろう。21箇条は皆自分の今までの実践休校したところに他ならぬので、今さらそれを数え上げるまでもなかろうと思われる。商人の没後、村民が道州に迫って何か書けと言ったので、道州は自らの過去を顧みてこれを記し上げたものではあるまいか。新人そのものにつきては別に記すところがない。平勢油断のないようにとて、作習、自分を含めて同業のために物したと考えられるのである。もし新人につきて何かの引き合いがあるとすれば、第21条の最後の一句であろう。返す返すご法度を背かず、しかも内心には一年の頼もしさ、ありがたさを保ち揃いて、外相には深く慎み申してくれ揃え。世間法をよく守り、また外面には自分の初心を見せびらかすことなく、ただひたすらに内心に一念の頼もしさ、ありがたさを包んでおけということは、浄土系信者のよく言うところである。牛盗人と言われても自分の信仰を誇示するなとの戒めを見ると、必ずしも秘密主義を厳守せよと言わぬまでも、冷静的直覚なるものは軽々しき心得で近寄るべきでないというのであろう。またこれのごとき直覚は 一面において世間法、世間の道徳、慣習、成文法などに対して何とも思わぬようになる恐れがないでもない。中古時代におけるキリスト教の神秘主義者のうちには往々にして我は神なり、我の意欲は神の意欲なり、我は自らの好むままに行動してかなりという信念のもとに随分いかがわしい行為をやったものもあった。これはどこの宗教者でも大いに警戒すべきことなのである。蓮如や道宗の関心もここにあったに相違ない。2.21箇条。左に21箇条の道宗私立を挙げる。1.5章の一大事。命のあらん限りは油断あるまじきこと。2.仏法より他に心に深く入ること候わば、浅ましく存じ候て、すなわち翻すべきこと。3.引き立つる心なく、代用になり候わば、心中を引き破り回るべきこと。4.仏法において、後ろ暗きよう心あれば、浅ましき存じ候て、手を引く死をなし、たちまちこぼすべきこと。5.心にひいきを持ち候て、人のためにわろきこと、捕まえるまじきこと。6.病の生乱と存じ候て、人知り候わずとも、悪しきこと捕まつるまじきこと。7.仏法の方をば、いかにも深く思い、信仰申し、我が身をば、どこまでも、へりくだり候て、たしなみ申すべきこと。8.仏法をもて、人に用いられ候わんと、思い候うことは、返す返す、浅ましきことにて候。その心、でき候わば、仏法を信じるは、こたび五章の一大事、助かるべきためばかりにてこそ候へと思い候いて、翻し候うべきこと。9.利非を正さず、悪しきことのでき候わん座敷を、逃れ候うべきこと。10.これほどの浅ましき心中を、持ちたるよと、おぼしめし候わんことこそ、返す返すも浅ましく、悲しく、辛く存じ候。今までのことをば、一筋に御免を仰ぐといえども、かようなる心中なるものよと、おぼしめし候わんこと、返す返す、身の程のつたなさ悲しさ、浅ましく存じ候。先生も、かかるつたなき心中にてこそ、今かように候わめと申し、限りなく浅ましく存じ候。もしついにお目にかかり候ても、心浅ましく存じ候。あらあら妙がなや。今日まで後ろ暗きをば、ひたすら御免を仰ぎ候。仰せに任せ、参り申すべく候。11.もし今、明日ながらえ候てのち、奉義無沙汰になり候わば、浅ましきやと引き破り、たしなみ候べきこと。12.心中に驚き、しみじみ泣く候わば、あら浅ましや、もったいなや、根性は飢え死に、凍え死ぬとも、この度五章の一大事を、とげまいらせ候わんことこそ、無視皇后よりの望み。こたび満足なれと、存じ候て、思い切り我が身を責めて、たちまち驚き候べきなり。それにも驚き候わずは、これはさて、この身はさて、御罰を被りたるかと存じ候て、心中を引き破り、ご同行に謝らせ候て、三端申し候べく候。せめて驚き候べきこと。13.誤りて、随意を働き、眠り伏せり候て、この一大事を、 思い参らせず、いたずらに暮らし候まじきこと。14、友が亡きなどと我が身に利をつけ候じ、あるまじく候。うちの人々に愛候て、心に思い候わずとも、外分たしなみ候て、まずこの一大事は、いかが候わんと申し出し候て、心中を驚き、たしなみ候わんこと。15、ご道場のことを本と、心に随分入れまいらせ候わんこと。16、我を憎み候わん人を、憎み倒し候わんように、心中を持つまじきこと。17、ただ願わくは、この一大事に心を深く入れ、油断なく候へかしと存じ候。ご同行の恩直しをば、やがて従い申すべきこと。18、万事心に執着せずして、ただ願わくば、我心、この一大事ばかりに深く心を入れ候へかしと存ずるばかりなり。19、かように申し候は、あまり我心中、思い知れもなく、浅ましく候うほどに、かように心を語らい定め候いても、その印も候うべしと、思い候いて、かように今申し候。幾重にも幾重にも、人のお直しには従い申すべき候。20、願わくば、ご慈悲を別して心にかけられ、ひがめる方へやらずして、押し直してたまり候へかしと、思い参らせ候こと、他のことなく候。21、浅ましの我心や、五章の一大事を研ぐべきことならば、一命をも物の数とも思わず、仰せならば、いずくの果てなりとも、背き申すまじき心中なり。また、空天竺へなりとも、求め尋ね参らせ候わんと、思う心にてあるに、仰せに従い、後ろ暗くなく、奉義をたしなみ候わんことは、さて安きことにては、泣きかとよ。返す返す、我心、根性は一旦なり、今久しくもあるべからず、担えても死ね、また、凍えても死ね、顧みず、五章の一大事、油断してくれ候な、我心よ。返す返す、今申すところ、たがわず、身を責めて、たしなみきり候へかし、返す返す、ご法度を背かずして、しかも内心には、一念の頼もしさ、ありがたさを持ち候いて、外相には、深く慎み申してくれ候へ、我が心へ。